昨日も、まあ、いろんな方が、お昼前に、参拝をされましてね、ある若い方ですけど、まあ、悩み事を抱えておられてね、この結界で1時間ぐらいでしたかね、1時間以上だったかもわからないですね、ずっとこう取り次ぎをいただいて帰られました。で、まあ、最初そのどうしたらいいですかねというそういう質問だったんですね、私に対して。今自分がね抱えている問題をね、自分でどうしようもできないとね、いうことでした。でずっといろいろとこう聞かせていただいて、まあその事情をですね、話していただきまして、なるほどそういうことかな、いろいろこう私もね、勉強になることもございましたね。そういう中でこうやり取りをしておきまして、最終的にはやはりですね、あなたの心次第ですよということになったんですね。つまり私はその人に最初の質問によう答えてないかもわかんないですね。先生どうしたらいいですかと、ね、すぐにその願わせていただいて、ね、いろいろその1時間余りやり取りをしたんですけど、最終的にね、私自身の中にはこうしたらいいなっていうのはもちろんあるんですよ。だけどその青年にそれをですね押し付けるわけにいかないんですね。その青年の人生ですから、最終的にはあなたの心次第ですよとね。まあ私としては問題を整理してあげましてね、こういうふうにね、こういうふうにするか、こういうふうにさせていただくか、まあこの2つに1つでしょうと。けどね、私としてはこうしなさいというわけにいかない、あなたの人生だからね、自分の心がねこれで良いということをさせてもらいなさいというね。それでまあ、それなりにね帰っていかれました。そして自分なりに結論を出したようですがね、まあ、その後また参ってこられたんですけどね。で私は改めてこの池上金光大臣の取り次ぎということのね、中身というものはどういうことなのかということをこう考えさせられておるんですね。まあ普通の拝み屋さんとか占い師だったらね、当たるもはっきり当たらぬもはっきり、はいこっち行きなって言ってね言うたらいいんですよね。でもこの教祖様が開いてくださったこの道の真理はどうもそういうものじゃないような気がしてるんですね。私がこの教祖様に乗り移っていただいて、教祖様に使っていただいてお取り次ぎをさせていただく中に、まあ、そういう機能のお取り次ぎの実際がございましたね。ある方がですね、昔のことですよ時々ここに参ってくる方なんですけど、他県のね遠方にある有名なね、拝み屋さんのところに行ったんだそうですね。もう何十年も前の話ですそしていろいろとその占ってもらおうと思って行ったらしいんですよね。そしたらそこの拝み屋さんがですね、真顔でですね、あんたはここに来たらいけんって言ったそうですね。あんたにはね世界最高の神様がついとるじゃないかとこんなところに来たらいかんって言って追い返されたそうですね。そういう神様が私たちの神様なんですね。ですからその私はその占い師や拝み屋さんが悪い言うとりじゃないんですよ。占い師、私はその話聞いてその拝み屋さん大したもんだなと思ったんですね。ここに時々参ってくるだけなのに、その人にはすごい神様がついてんだということを見抜いてたわけですからね。私は拝み屋さんを逆に、見直しましたね。それから皆さんよくご存知の村井さんという方はね、体験発表されましたね、大祭で数年前にね。あの人は小島の方のね方なんですよね。 で毎日こう巻いてこられておりますがね、今自分の試合の人を導いてこられるようになりましたね。その人はね、体験発表の時にもお話しされたと思いますが、まあ、いろいろ難儀なさってね、まあ、家庭の問題ですよね、それで困って、その小島の有名な拝み屋さんのところに行ったんだそうですね。みんな小島の人はみんな知ってるという有名な、よう当たるというね、拝み屋さんのところに行ったらしい。まあ、小島というところは昔からね、小島ゴリルという修験道がありましてね、教祖様のところに押しかけてきた人たちがいたという、そういう地域なんですね。まあ、それと関係あるかどうか知らないんですけどね、行ったらですね、その村井さんは、あんたは助からんって言われたそうですね。だから私は、その村井さんがですね、その知り合いの方の紹介でここに来られたんです。その後ね、あんたは助からんって言われたんですって、なんとかしてくださいって。その時に私はね、この拝み屋さんっていうのは無責任だなと思いましたね。もしここに来てなかったらこの人本当に助からないじゃないかね。それは人の人生というかね、多分いくらかこの鑑定料か基礎料をもらってんでしょうね。その上であんた助からんっていう返すっていうのはどうもね、折り上げよりひどいじゃないかと私は思いましたがね。しかし私の中に降りてきた教祖様は違うんですよね。おかげになりますって言うんですね。私が言うとんじゃないですよ。私がここに座ってて、その方村井さんが 見えた最初の日ですよ。必ずおかげになりますね。まあ、ええかげんなこと言えないですよね。私はここにじっとおるわけですから、あの落とし間の根高の先生は大嘘つきだって言われたらいけませんからね。ただし毎日巻いてきなさいって、これが簡単じゃないですよね。でもはいって言って村さん帰ったんですよ。毎日実際今10年以上これ来てますよね。昨日も来てましたし今日も来ると思います。そしたらこの間半分冗談で言ったけど、村井さんのために橋ができたね。先生もう半分になりました。時間小島から来る前はずっと柏橋を渡ってずっと遠回りしてきて40分かかってたのが今20分で来ますって。ありがたいな、あんた10年通ったら神様が橋つけてくれたなって言うんですよね。いや本当におかげいただいてますよね。今昨日も娘さんとお孫さんと一緒に来てましたけども、本当に明るいですよね。玄関に入ってくる前から村井さんが来たって分かるぐらい明るいね。で私はその池上金光大臣御取り次ぎというのはね、拝み屋さんでもない占い師でもないんだけどね、本当にこれはありがたい神様だなと思うんですね。皆さんそういう神様がついたんですよ。もうちょっと自信持ってね、しっかりしていただかないと、それでその昨日のね、その青年の人をね、若い人、まあ、これからどういうふうにね、そこから道がついていくか、これ私の責任がありますけどね。しかし最終的に我が心で自分が自分の我が心というものをそこに定めることができたということが私はありがたいと思うんですね。先生がこう言ったからこうしたけどこうならんかったというんじゃ最悪ですからね。私責任逃れしてるわけないでしょ。村井さんのような場合はちゃんと責任取ってます。小林さんの場合も1年でおかげになりますけど、ちゃんと1年でその日におかげになってますからね。無責任じゃないと思うんです。私がじゃなくて神様ね、神様が言われることは間違いないで、皆さんがそれをどう受け止めるかですね。決め手は そういうふうに私は思うんですね。だから安斎さんがなぜおかげをいただいたかというと、やっぱりそこを素直に毎日来るということをですね、毎日毎日来るということを、その自分が取り組んでいるというところですね。これが一心ということだと思いますね。どうぞ皆さんもそこを忘れないようにして、一心が崩れたらおかげがないんです、ね、どうぞ日々の参拝にしっかり取り組んで、おかげのこれが一番のもとだと思ってください、ね。そしてここではお結界では本当に自分がわからんことはわからん、お願いしたいことはお願いする、遠慮なく何でも言ってください、ね。お取り次ぎをさせていただいている間にだんだん自分の和心が定まってくるということですね。まあ、昨日のその1時間余りの取り次ぎを通して、その青年の心の中に自分が決断できるその材料が整ったんだと思うんですね。私は結論出してないんですよ。だけどこのお取り次ぎのやり取りの中に、あ、僕はこうした方がいいんだなということが最終的に自分で見えてきたんだろうと思うんですね。離岸本校大臣取り次ぎというのはそういうものなんですね。決して押し付けではない、しかし頼りないものでもない、ね、大変私はありがたく思うんですね。私が教祖様に使っていただきながら、あ、教祖様の取り次ぎというのはそういうことなんだな、ね、改めて、そのように思わせていただいております。皆さんも一層そこを大切にして、一層これからのね、新人取り組んでください。はい、今日はありがとうございました。